FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章33節を見ていきます。犯罪で起訴されました。ある朝6時にドアにノックが聞こえました。警察官が手に手錠を持ち立っていました。私を逮捕して地元の牢屋まで連れて行きました。もう少しで私は裁判官の前に立つことになります。裁判官が上からこちらを見て、10億円を盗んだ犯罪で起訴されています。どう錠剤に答えますか？無罪ですか？有罪ですか？誰でも犯罪で起訴されたら不安や重みを感じるでしょう。もし無実でもこのように起訴されてしまったら、裁判官の前に立ったらこれは真剣だなと思いますよね。私たちが法廷で起訴されていなくても、私たちは罪や過ち、失敗、非難されて裁かれていると感じることもあります。ローマの8章の33節は、神に選ばれた子供の私たちは、誰も非難し告発することがないということを保証しています。教師の御言葉から聞いていけるように心を整えて祈っていきましょう。イエス様、今日は私たちに御言葉を通して語り、私たちにを教えてください。私たちはあなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。ローマ8章の33節、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか？神が義と認めてくださるのです。黙想の質問。もし人々やサタンが私たちを非難してきたら、私たちはどうすべきでしょう？なぜ誰も私たちを罪で告発できないのでしょうか？私たちの周りには私たちを告発する、非難する声がいっぱいあります。人が私たちを批判し、攻撃し、過ちをしていると言ってくることもあります。特に今の時代は、この世界がキャンセルカルチャーや私たちの過ちをデジタルで保存して、それを見ていくような時代です。人間の人生というのは、長い試練のように感じる部分もあります。私たちは常に私たちの過去を正当化し、他の人にも自分にも正当化しようとしているような気もするかもしれません。またある時には私たちの両親が私たちを責めてくることもあります。私たちは自分の怒りや欲や恨み、嘘、プライド、自己中心的なところに知っているからこのようになっていきます。黙示録の12章の10節では、サタンが兄弟たちの告発者として呼ばれています。黙示録の12章の10節、私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟の告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴える者が投げ落とされたからだ。サタンは私たちを誘惑して罪に誘惑します。私たちが罪を犯したときに告発し、私たちが価値のない 有罪だという気持ちを与えます。恥というのは、また私たちを告発し、やむことなく告発し続けます。常に私たちに囁いて、失敗、恥、罪悪感を覚えさせます。悪魔が、また他の人が私たちを攻撃し告発したとき、どうすればいいのでしょうか。私たちは福音の真実に信仰を持って立つことが必要です。神様が私たちの罪を十字架でキリストの犠牲を通して許してくれました。キリストの血潮が私たちの罪を覆ってくれて、私たちはそれによって神の御前に立つことができます。私が失敗しても、私は愛され受け入れられて神様に許されている。その理由はイエスがやったことを通してで、私がやったこととは関係ありません。私たちは非難する告発する声を拒み、福音を信じなければなりません。イエスが私たちの代わりに、罪の代わりに裁きを受けました。ローマの8章の一節で見たように、だからこういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。イエスがもうすでに罪の代価を支払って、私たちに対する告発を全部書き消してくれているのです。コロサイ2章の14節で書いてあるように、私たちに不利な様々な規定で私たちを責め立てている債務書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。また詩編の103編の12節で、東か西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離されると書いています。私たちの罪を洗い清め、私たちの心を雪より白くしてくださいました。敵の告発や嘘を信じないでください。神様があなたが誰であるかということを聞き、信じてください。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。答えは、誰も私たちのことを訴えることができません。私たちの身が神の御前に立つとき、誰も私たちを告発することができないのです。神が義と認めてくれるのです。神が最強の裁判官で、この創造物、偽造物をすべて裁かれる方で、私たちを無罪としてくださっています。神様が私たちを義としているということを、ローマの3章と4章で見てきました。これが意味するのは、私たちの罪が許されているだけではなく、御前で私たちを義と、イエスの十字架でイエスがやってくれたことのにより義と認めてくれています。だから私たちに対する非難は意味のないもので、訴えられても意味がありません。私たちがキリストの義を着ています。イエスが私たちの義であります。私たちはこの真実にただ佇まなければならないです。私たちの自分の良心が責める時も、この真実にとどまることが必要です。神様が律法を作ります。律法を与える方でもあり、警察官でもあり、この世の裁判官でもあります。また、イエスが神の子羊で、この世の罪を取り去る方でもあります。私たちは、みんな神様のルール、律法を犯しています。告発された通り、有罪です。その受けるべき裁き、非難、 死というのをイエスがご自分の身の上に受け取ってくださいました。十字架によって私たちが受けるべき罰を受けてくださいました。神様の御前で私たちを義としてくださいました。私たちを告発し、私たちを罪に咎めることができる人はもういないのです。それらすべてをイエスが十字架に釘付けにされました。すべてもう取り払われました。この箇所を通してイエスは何と語っていますか？私はこう書きました。私があなたの罪を取り除き、私の血潮によってあなたを義としたよ。嘘、告発を信じないで、神様があなたが誰であるかと言っていることを信じなさい。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたが私たちを義としてくれて、イエスの血潮によって義を勝ち取ってくれたことを感謝します。私たちがもう訴えられ非難されることがないこと感謝します。あなたが成し遂げてくれたことに私たちが信仰を持って立つことができるように助けてください。私たちに来る攻撃、非難を拒否することができるように一人一人助けてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。